この一話特集。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。さあ久しぶりにやってまいりました、この一話特集。まあ、今放送されているアニメ1ヶ月で見たこの1話についてすごく語りたい、あるいは教えてあげたい、あるいはもうみんな見てというね、メールをいただいているコーナーでございますけれども、なかなか最近メールが集まらなかったんですが、ようやく溜まってまいりましたので、今日は私一人で皆さんの代わりに掲示板となりましてですね、実際来たお便りを紹介したいと思います。できればね、やっぱ月1ぐらいでやりたいんですけどね、すみませんがよろしくお付き合いのほどお願いをいたします。さ まずですね、7月にいただいたお便りからいろいろ紹介したいと思いますが、ソゴールさん、ソゴール記者からいただきました。夏アニメ新前剣に向けておすすめしたい作品についてということで、まあ、ちょっと新前剣向けだったんですけれども、この1話すごい良かったよ、このアニメ注目してるよっていう話です。熱文字編集部の皆様はじめまして、ソゴールと申します。あ、ごめんなさい、私一人です。私は年を重ねるにつれてオタク活動の中心をアニメから漫画に移し、最近はワンクール通して見るのが10本ほどという状態が続いていたので、なんか健康的でいいですよね。漫画は時間もね、自分の好きな通りになりますしね。割り見てに毎回参加する以外はサイレントリスナーを決め込んでいたのですが、ありがとうございます、毎回参加いただいて。今回漫画好きという立場からどうしても語りたいと言いますか、熱文字リスナーさんにぜひ見ていただきたい作品がありましたので筆を取らせていただいた次第でございます。その作品とは JC スタッフのオリジナルアニメプラネットウィズです。突然ですが皆様は水上聡先生という漫画家をご存知でしょうか。SF チックな独特の世界観、伏線を張り巡らされた巧みな構成の物語を多数手掛け、特に代表作星のさみだれ、これは惑星のさみだれと書いて星のさみだれは現在でも高い人気を誇り、アニメアニメというサイトで2016年に行われたアニメ化してほしい漫画アンケートでは総得票数が5000票超の中、完結が2010年にもかかわらず1位に選ばれており、すごいね、今や漫画好きの中で知らない人はいないと言っても過言ではない漫画家様です。漫画家様いいね、オタクっぽい。その水上聡先生が1074ページもの絵コンテをアニメ化に向けて書き下ろして制作された作品がプラネットウィズという作品です。あ、今見てます。そうなんですね、絵コンテは原作者だったんですね。漫画家の先生がアニメ用に書き下ろした作品というと、久保光郎先生のユーリオンアイスや、広江先生のリクレーターズなどが思い当たるかと思いますが、水上先生の作品はこれまでに実写アニメを含めて映像化されたことがなく、そういう意味でも先に挙げた作品以上に漫画好きの中で期待値が上がりまくっている作品です。また現在水上先生は本作品のコミカライズをヤングキングアワーズで連載中ですが、すでに完成したアニメ用の絵コンテを改めて漫画用に修正しながら連載を執筆されているとのことで、このことからも水上先生のこの作品に対する熱の入れ方が伝わるかと思います。そうですね。ちなみに1話中盤、猫のような姿のキャラ先生がスカートの中を覗こうとしていたフィギュア、こちらは先に紹介した星のさみだれの主人公朝比奈さみだれのもので、細かいところで水上先生作品に思い入れのある人たちを喜ばせる仕掛けも入れてくれています。私もまさかフィギュアのスカートの中を覗くシーンで軽く泣きかけるとは思いませんでした泣きかけたんだ。ということで、まだご覧になっていない方はぜひ漫画を追いかけるのと同じような感覚でプラネットウィズを追っていただけたらと思います。すごいですね。ラキスタのね、中で千鳥要のフィギュアが出てきた時は本当涙ぐみましたけども、まあ、そんな感じでしょうね。 PS、 この作品で水上先生に興味を持っていただけた方は、水上先生の漫画作品にも触手を伸ばしていただけると先生のファンとして後人の至りでございます。今年発売された放浪世界という短編集が、水上先生の作品のエッセンスが詰め込まれた一冊となっており、こちらの推薦作として挙げることで文を締めさせていただきたいと思います。長文の上乱筆乱文失礼いたしました。ということで、ソコール記者ありがとうございます。プラネットウィズ、そうですね、ちょっと、まあ、見て、あ、もうあの楽しく拝見してますけれども、これ皆さんどうですかね、プラネットウィズ、ちょっと感想をいただきたいなと思いますよ。ありがとうございます。あ、こういう視点でおすすめされるとまたね、ひとしおでございますね。ありがとうございます。続いてこの1話ということで、春に放送されていた作品についてもお便りいただいております。熱文字編集長、サンキュー達夫様、お一人様収録お疲れ様です。あ、バレてる、うん、いつも大変お世話になっております。骨太子さん、骨太子です。骨太子先生ありがとうございます。私、骨太子おすすめのこの前話、いや勝手にコーナー変えないでください。この1話だったのにこの前話になっちゃってますけども、でこの前話は今年の春に放送されていたラストピリオド、終わりなき螺旋の物語です。私はこのラストピリオドを割り見ての1位作品として投票しましたが、おそらく私以外誰も見てないアニメだと思われます。手短にラストピリオドの説明を。ラストピリオドは中国企業のハッピーエレメンツ社による日本向けスマートフォン RPG です。なるほど。それが JC スタッフの手によって2018年4月からアニメ化されました。ここでも出てきた JC スタッフ。私はソシャゲをはじめゲームは一切しません。ゲームまで手を出したら私の睡眠時間はなくなります。おっしゃる通り。さて、変わり者の私を魅了してやまないこのラストピリオドの素晴らしさはぶっ飛んだ内容につきます。ラストピリオドはオタクに向けられたメタ構造のみで形成されていると言っても過言ではありません。クソ田舎がアニメ誘致に失敗する話。この回は特別ゲストとして日暮らしの泣く頃にのひなみざわの部活メンバーが登場します。さらに原作がソシャゲアニメのくせに課金の沼にはまる話。すごいね。さらにケモフレ騒動の完全アニメ化、アンドロイド&ギャラクシーへの嫌がらせのようなディスり。果てはトランプ VS キム・ジョンウンを可愛いキャラデザーでさらっとやりやがる始末。ポプテピピックばかりがもてはやされていますが、何をこのラストピリオドも十分ぶっ飛んでいます。今後各方面からの訴訟が控えていると思われますので、見るなら今しかありません。わびしはよ。ということで、骨太子先生ありがとうございます。いいですね、こういうプレゼン聞くとまたちょっと楽しみ方が倍増しますよね。嬉しい、ありがとうございます。こちらも続いてもですね、春アニメの最終話についてです。春アニメ、皆さん記憶にございますでしょうか。こんばんは、達夫さん、長茂由紀と申します。あ、長茂由紀さん、いつも京アニ信者でね、京アニの劇場版作品を10回以上見に行ってる方ですね。長茂由紀記者でございます。春アニメも豊作でした。その中からただ恋最終について書いてみます。あ、ただくんは恋をしないの最終話、すごいね。主演が中村雄一、オープニングが大石正義、制作が月刊少女野崎くんのスタッフなので、お気軽に見て笑えるコメディなのかと最初は思っていました。そうですね。しかしオープニングにローマの休日を想起させるカットがあったり、テレサがレインボー将軍の大ファンということで彼女の分身が暗示されます。キーワードはお忍び。そうか、キャラデザはオードリー・ヘップバーンを意識しているんでしょうか。ヘップバーンはブロンドではなくブルネットですけれども、顔の輪郭がなんとなく似ている気がします。初登場のテレサは完全に不思議ちゃん、お姫様ならさもありなん。一方タダ君は野崎君のような鈍感キャラではありません。テレサへの思いやりができる男という印象です。そうでしたね。しかし恋には鈍感。一方周りを固めるキャラも魅力的。親友の伊集院薫が、ただのうざキャライケメンのヘタレと思わせておいて、5話で実は誰よりもただのことを思いやる熱いキャラであることがわかります。同時にただが10年前に事故で両親を亡くしたことも明らかに。これでこの話はただのラブコメではないことに気づくのです。変態チックなピン先輩、むやみに動物の怒りを買う山下健、 そして多田くんのライバルであるシャルルがいい人すぎ、桜井さんに惚れそうです。登場人物の多くは誰かに恋をしています。恋と無関係なのはカオルくんとジューソーだけ。ピン先輩はアイドルのひなの熱烈なファンでありながら、その正体が委員長の長谷川ひな子だと気づきません。そしてひな子の恋はピン先輩に届きません。多田くんの妹ゆいは山下に恋心を抱いているけど、山下は美容院で働く千秋が好き。にゃんこビッグは美容院のチェリーが好きなのに無視されています。アレクはシャルルが好きと見事にすれ違っています。カップルはお店の客と老夫婦だけ。テレサが多田くんに好意を抱いても多田くんにその気はなさそうです。しかしそれは両親を失って以来彼が感情を閉ざしていたためだったのです。彼も無自覚にテレサに惹かれていきます。それはテレサの口癖である、かたじけないが映ることで描かれます。ああなるほど。10話でテレサとデートをしたと思ったら、次の回でテレサたちは帰国。ようやくテレサへの思いを自覚した彼は大嫌いな飛行機に乗ってテレサの国へ。身分違いの恋は実らないのだろうと思わせる11話を経て最終話。最初のお気楽な雰囲気が消えて辛い展開です。タイトルは俺も一生忘れない。お別れ確定かと思わせるミスリードです。多田くんの背中を押したのがレイチェルとカオル。特にレイチェルがいなければ多田くんはテレサに会うことすらできません。レイチェルと多田家のつながりは深く、ひまわり急行の作者だったり、製造さん2人の祖父とかつて恋仲で別れたという過去があります。レイチェルがくれた招待状を無視する多田に熱くパーティーに行くように促すカオルくんが本当に多田くんのことを考えています。クールにあしらっている多田くんもちゃっかりテレサとお揃いの根付けをつけています。あそこね。そして視聴者を諦めさせておいての素晴らしいどんでん返し。最後に流れるオープニング、この歌詞は多田くんの気持ちだったとようやく気づきました。多田くんは恋をしないは両親を失った多田くんの決意だったのですね。また多田くん以外の恋もしっかり伏線を回収しているのが見事です。まずシャルルとアレクが付き合い始めたようです。ピン先輩は東大合格でひなこと別れることがなくなりました。また多田ゆいと山下も脈がありそう。さらににゃんこビッグはチェリーにアプローチしている模様。ラストシーンは冒頭と重なる桜の皇居に雨と第1話と同じシチュエーション。雨宿りする多田くんの元に現れたテレサ。王位より恋を選択したのです。これは愛のために王位を投げ打ったエドワード8世、ウィンザー公爵のエピソードを踏まえているのでしょうか。在位1年未満のイギリス国王です。当時はビッグニュースだったらしいです。詳細についてはウィキをご参照ください。多分じっちゃんを諦めたことを後悔しているレイチェルに背中を押してもらったのでしょう。大きなカタルシスが押し寄せます。他にも GGO について書きたいけれど、私は、カスタムガンやロシアの武器はさっぱりわからないので、どなたか総括していただけないでしょうか。ひな祭りやおたこいも書きたいけれど時間が足りません。 iPhone から送信。 iPhone かい。長もゆき記者ありがとうございます。多田くんは恋をしない、よかったね。本当に、なんだろうね、なんかやっぱオタ恋より良かったですよね。多田くんは恋をしない、そうなんですよ。最初は本当にお気楽ラブコメかと思ってたら結構重い展開でね、いや本当にいい思いさせていただきました。ありがとうございます。続いてフリーサードシーズン第1話、芽吹きのダイブスタート、なでこスマイル記者からいただいております。いつも楽しく拝聴しております。フリーの新番組大変面白いです。そうですね、皆さんご覧になってますか。3期ともなると新鮮味がなくなるかと思っていましたが、まるで何事もなかったかのように続きをやっていて、それを普通に見ているのでなんだか不思議な気持ちになりました。そうですね、これがとにかく偉大なことなんですよね。普通に見れてしまうという。ただ時間が経って、みんなの関係性分かってる、ああそう言われればそうだよなって、あ、もう納得させてしまう力ですよね。実際大学になってもなんかちょっと世界変わっちゃうし楽しめないんじゃないのと思ってた人がほとんどだと思いますけれども、いやすごいですね。フリー2期は劇場版から少し間が空いていて、いろいろと忘れてきているのでそう感じるのかなとも思いますが、それにしては演出や作画がほとんどブレていないので、ここまで平気な顔をして放送しているとなんだか夏がループしているようでちょっと怖いです。エンドレス8、まるでアニメの幽霊でも見ているような気分です。 ところでまだ1話ですが、マネージャーのゴーちゃんがすこぶる可愛かったです。ありがとうございます。なでこスマイル記者、ありがとうございます。ゴー、ゴーはね本当にジョーカーですよね。女としても美味しいし、腐女子としても美味しいというね、その周りの男たちを眺めるゴーちゃん美味しいっていうね、すごいキャラクター考案しましたよね。あの桃缶みたいな立場ですよね、あの大きく振りかぶってるね。続いてなでこスマイルさん、同じく千代ちゃんの通学路第1話パート A、 そこに学校があるから、千代ちゃんが屋根の上を歩いているシーンを見てると大変和みました。ギャグアニメですがテンションが低くていちいち笑わなくていいので疲れなくていいです。 すごいですね、ギャグアニメだけど笑わなくていいので疲れなくていいっていうね。ドラえもんと同じようなバイブスを感じます。バイブス感じちゃったよこの人。私も高校の頃徹夜でゲームをしていて、学校のある駅で降りるのが面倒でそのまま電車に乗って行ってしまったり、音楽を聴きながら登校しているとちょうどいいところで学校に着いてしまったので学校素通りしてどこかに行ったりしていたので、この平日昼間にうろうろしている感じは大変リアルです。おーおーおー、いきなりすごい話ぶっ込んできましたけども、なでこスマイル記者ありがとうございます。いや本当だよね、あるよね、学校素通りしていかないっていうね、ありましたね。こんな感じでこの1話続々読んでいきたいと思います。東京都男性エピーロさん、この1話働く細胞第1話、もう今ね話題になってます。働く細胞、擬人化があふれかえる中血液の細胞たちを擬人化、その手があったかという作品です。免疫系は日本人が研究の発展に大きな役割を果たしてきた領域であり、最も解明が進んでいる領域の一つでもあります。あ、そうなんですね。細菌やウイルス、その他の異物、果てはがん細胞と戦うという目的も分かりやすく、物語化するのに際して面白い要素がたくさん含まれているのだと思います。本作品は血球細胞たちをそれぞれの役割や機能に忠実に擬人化しつつも、絵としての面白さ、分かりやすさにも気を配っている印象です。赤血球は酸素や栄養素が入った段ボールを台車に乗せて運んでいますが、当然実際の赤血球は細胞の中にそれらを取り込んで運んでいます。また血球たちは擬人化されているのに対して、他の細胞、例えば血管は血管内皮細胞でできていますし、肺胞は、肺胞上皮が取り囲んでいますが、これらの組織は擬物化されていて道路や壁、部屋として描かれています。またアニメではそれぞれのキャラクターにど真ん中の声優さんがキャスティングされている印象です。赤血球という生命の維持に欠かせないとても大切なけれど最もありふれた細胞、普通の細胞を花澤香菜さんが演じています。好中球も数が多く常に現場で戦っている細胞で、男らしいけれど近所のお兄ちゃんのような親しみを感じさせてくれるこの役は前野智明さんが声を当てています。同じく戦闘的な細胞ですが、少数精鋭のエリート部隊であるキラー T 細胞は小野大輔さん、司令部として機能するヘルパー T 細胞は桜井貴宏さんなどなど。ちなみに私の一番のお気に入りはマクロファージです。マクロファージは他の血球に比べて少し大きく何でも飲み込んでしまいます。その特徴を母性というキーワードを通して擬人化し、クラシカルなメイド服姿の女性キャラクターに仕上げまっていました。当然 CV は井上菊子さんです。このマクロファージが外見とは裏腹にナタを振り回すところなんて最高じゃないですか。おっしゃる通り最高ですね。ともあれ免疫系はもともとバトルものの群像劇などだと思います。それに気がついて漫画化した作者の軽眼に脱帽です、この1話ということで、ありがとうございます。そうですね、がん細胞も石田明さんでしたからね、もうね、カオルくんかよみたいな感じでしたけれども、いやー働く細胞面白いですね。皆さんご覧になってますでしょうか。同じくエピーロさんから羽バトいただいております。羽バト、第1話を見た限り屈辱的な敗戦から立ち直れない新垣渚とその対戦相手であった羽崎綾乃が再会するところから始まる部活もののようですが、今回はアバンのバドミントンの試合シーンについてのみお便りします。アバン、 長身の渚はスマッシュを多用する攻撃型で、小柄な綾野はレシーブとつなぎのショットで試合を組み立てていく守備型の選手。渚がスマッシュを打っても打っても嫌う綾野。レシーブで相手を翻弄し、クリアショットのコースで相手を追い込んでいく試合展開は、実際のバドミントンの面白さがよく出ています。ということは、バドミントンの実際の面白さはエピロさんご存知だということですね。そしてそのシーンの迫力を担保しているのは再現度の恐ろしく高い作画です。個人的にはユーリオンアイス並みの衝撃を受けました。触れたいカットはいくつもあるのですが、そこまでやるのと驚いたところを一つ例として挙げておきたいと思います。渚が比較的甘いコースのシャトルをスマッシュで返そうと落下地点に入るカットで、定位置からの動き出しの細かいステップが見事な作画で表現されていました。おお。バドミントンは他のラケットスポーツと違い、前にも後ろにも動かなければいけません。特にバックハンド側の後方に下がるときは90度以上も体をひねり、右利きの選手ならば右足を左足の斜め後ろに出す必要があります。重心の移動とともに体を開かなければならず、かなり力のいる動作です。通常は時間短縮のためこのステップは1歩で行いますが、シャトルのコースが甘く余裕のあるときは 2,3 歩に分けて行うこともあります。前述のスマッシュを打つカットではまさにこのリズムで渚がステップを踏んでいて驚きました。つまりシャトルを打つフォームだけではなく、動きのすべてがバドミントンらしく再現されていたということです。変態ですねこの人。もう一つ驚いたのは効果音です。まず大会が行われるようなきちんとした体育館は天井が高いですが、そういった場所での反響音を含む実際の音が使用されていたのは間違いありません。なぜわかる。さらにそれぞれのショットによって音が使い分けられていました。マジかよ。ラケットが空を切る音やシャトルに当たった時の音はショットの種類によって全然違います。へー。スマッシュの時は最も迫力のある音がしますし、ラケット面にフラットに当たった時とカット気味に当たった時でも音は違います。なるほど。スマッシュレシーブの時はラケットの風切り音はほとんどしませんが、シャトルのインパクトの音はしっかりします。確かに言われてみれば、アバンでのラリーの中では的確に音をつけた結果でしょうか、あまり同じ音は使い回されていないように感じました。マジかよ。バドミントンの試合を描いた作品はそう多くはないと思います。トゥルーティアーズで美しいバスケットボールの作画を見せてくれた PA ワークスですが、あ、これ僕がよく言ってるやつですね。タリタリで描かれたバドミントンシーンは大変残念ながら、頑張ってる、でもうまそうには見えないくらいのレベルでした。それが普通なのだと思います。マイクール何かしらの作品で思いますが、ハネバドのバドミントンシーンはテレビシリーズで見せるクオリティを超えていました。というわけでこの1話ピーロ記者からいただきました。ありがとうございます。いいですね。変態ですね。エピーロさん、まず細胞とバドミントンに詳しいということはよくわかりました。いいですね。続いて、同じくエピーロ記者、ハイスコアガール第1話。ストツ懐かしいですね。何やら揉めていたらしいということは知っていたものの、原作未読で内容は知りませんでした。おかっぱ黒髪ロングのおとなしそうな美少女大野さん、間違えると投げはめで任されたことに怒り、無言で筐体を蹴り飛ばしてから右ストレートを浴びせる大野さん、めっちゃ可愛い、すごく可愛い、最高すぎる。1話の最後でキャンディーを2本同時に舐めている姿には一層燃えますね。以上です。エピーロさん、急に頭悪くなりましたねこれで。いいですよ、ちょっと性癖が垣間見られましたけれども、ハイスコアガールはやっぱ面白いですね。あの頃のやっぱり30代後半から40代中盤ぐらいの人たちですかね。東藩も相当やっぱり面白いって言ってましたし、やっぱああいうね、もう本当にゲーセンに美少女いたらなって思いますよね。続いて朝記者からいただきました。ありがとうございます。キラッとプリちゃん第13話、桃山未来が飛んでみた、レポートをいただいております。読みます。キラ塾ナンバーワンプリちゃんアイドルを決める戦いもいよいよ決勝戦。ライバルであるメルティックスターに勝つためには桃山未来は決め技の PPSHD、これはポンポンスカイハイドリームを 成功させようと一人倉庫で自主練するのですが、案の定閉じ込められるベタ展開。そうですね、もう安心しますよね。一方ステージの時間が迫る中、未来の行方が分からず、相方である萌木エモはおろおろ大慌て。それを見たメルティックスターの赤木アンナが、逃げたのではありませんのとからかうのですが、それを 見たエモが反論するのです。いつもはテンション高くワーワー騒ぐだけでおちゃらけキャラのエモが真顔で低い声で毅然と真正面から 反論するのです。未来はそんな子じゃないよと。もうこの一連のシーンだけで涙しました。素晴らしい。すでにこの話を10回は見返しました。世の中には小難しい設定をこねくり回して感動風味を無理強いするアニメが多い中、何を言ってるんでしょうか。口悪いね。この分かりやすく心に刺さるシーンを作り上げるプリちゃんは本当に素晴らしいと思います。この点は他の作品もぜひとも見習ってほしいものです。聞いているのか、ダリフラの人たち、君たちのことだ、やかましいわ言うんじゃない、そういうこと。ありがとうございます。キラッとプリちゃんね。続きまして、水の A さん、ありがとうございます。信長の忍び第67話、矢より鉄砲持ってこい。ありがとうございます。いいですね。終盤、本願寺が織田軍に対して挙兵し驚いた千鳥は、以前森義成の妻が本願寺を怒らせてはなりませんと言っていたのを思い出します。この時千鳥が発したハウアという聞き慣れないセリフが気になり、ハウアを検索したところ、漫画家の万賀太郎さんというお名前が出てきました。はあ、もうハウア知らない人が出てきてんだな、すごいね。ウィキペディアによると、この方の各作品の中で登場人物が驚いた時の言葉として使われる独自の表現であるとのこと。なんか説明されると恥ずかしいですけどね、まあ、つまり千鳥のセリフはそのパロディだということがようやく分かりました。この場面のニコニコ動画での配信映像では、画面上にハウアーとかガタロウといった書き込みが多数表示されていました。歴史を扱った作品ですが、私にとっては歴史以外の部分でも勉強になった回でした。この1話ということで、水の絵さんいただきました。ありがとうございますいや、ガタロウ先生も歴史ですよ。マンガタロウ先生、まあ、地獄甲子園でおなじみのね、珍遊記のアニメ版、私もね声優でちょこっと出ておりますから、桜井貴寛さんが主演でございますよ。ありがとうございます。信長の忍び、コバさん、コンクールのアニメのファントムインザトワイライトについてご覧になっているのであれば感想が聞きたいと思いメールさせていただきました。特に国井さんの感想が聞きたいです。ごめん、国井さんいない。とりあえず読んどきましょうか。このアニメは中国人の少女バイルトンがイギリスで出会った人外のイケメン4人とはぐれてしまった親友深夜を探す物語です。今期の花澤香菜案件であり、桜井貴寛案件でもあります。おっしゃる通りですね、働く細胞と同じ案件ですね。5話はトンがある妖精リディアの恋人探しを手伝うお話です。ちなみにリディアは野戸真美子が演じています。ちなみに情報ですね、本当にリディアは才能ある若者に成功をもたらす代わりに性器を奪ってしまう妖精でした。歌手としての才能を持った男ローランドと出会ったリディアは、その能力通り彼を一流の歌手として成功させますが、彼の体はもう限界でした。彼に本気で恋をしていたリディアは、彼を死なせないために彼に無理やり別れを告げ、別の恋人を作り、彼を忘れるためにトンの店に来たのでした。特にグッときたセリフは次の通りです。桜井貴寛演じる不死身のブラッドのセリフ、愛した女の腕の中で死ねるなら100年の孤独より価値がある。これは瀕死のローランドが死ぬと分かっていながら愛するリディアの元へ駆けつけようとするときに発せられた言葉です。まあ何度この5話を見ても涙がにじんでしまいます。これからも配信楽しみにしております。ということで、この1話いただきました。コバ記者、ありがとうございます。いやー、愛した女の腕の中で死ねるなら100年の孤独より価値がある。いいね、100年の孤独。まあ、あの夏目漱石のね、夢十夜、これでもね出てきますけれども、100年の孤独、まあそういうお酒もありますからね。100年の孤独、いいキャッチフレーズですよね。 続いて朝記者、先ほどもいただきましたけれども、山のすすめ第5話、ありがとうございます。この話、山とは関係ない群馬県のロックハート城へみんなで遊びに行く話でした。はい、達夫中いただきますけれども、今期の山のすすめ、全然山行ってないんですよね。みんなでカラオケ行ったりとかね、靴買いに行ったりとかね、ようやく最近山登ってましたけどもね、限りなく山の関係ない日常系アニメになり下がってるところなんですけれども、まあこんなところでもね、まあなんかほのかとお兄ちゃんが出てきたりとかしてましたけれどもね、ロックハート城行ってました。辰落ち終わり。その中で葵たちが高級カメラやスマホを持参しているのに、一人だけココナちゃんが映るんですを持っている描写があります。持ってたココナ。その様子を見て、あれは家が貧乏だからと分かった風を気取る連中がほざいていることに連日腹を立てています。おっしゃる通り、朝さんよく言った。朝記者、あれには深い意味があるのです。登山を本気でするガチ勢たちにとって、外気温がマイナスになるような過酷な環境下でも故障することなく、バッテリーすら気にせず確実に撮影できる映るんですの底力は知られています。つまりココナちゃんは登山に関しても知識量が人並み以上なので、遊びで出かける時もうっかり本気で取り組んでしまったから映るんですなのです。だって天使だから。そして結果として、いつもボーイッシュなほのかちゃんの貴重なお姫様ドレス姿を富士フイルムの誇る繊細なカラーフィルムに写し取ることに成功したのです。富士フイルムの誇る繊細なカラーフィルムっていう言い方ね。うん。あ、ついでだから指摘しますけど、ココナちゃんの家は貧乏ではありません。お父さんが残してくれた莫大な資産があるので、住もうと思えば葵たちのような豪邸住まいもできるのですが、お母さんがココナちゃんの教育のためにあえて安アパートに暮らしているだけなのです。それを察してけなげに成長していくココナちゃんはやはり天使だと思います。以上、編集長の同意を求めます。はい、同意します。朝記者、いつも口悪いけど、もうこのメールだけはもう同意します。ありがとうございます。もうもはや一周回ってレトロなやつですよね。あとはその高いカメラとか、あとスマートフォンもそんなになんかね、スマホ使ってるココナちゃん見たくないんですよね。で、データで撮るってことはスマホで共有することを意味するので、そういうことじゃなくて、映るんですの存在というのはスマホの存在を背景化するっていうね、ココナとスマホの相性っていうものを、はい、ちょっとね、薄めてくれてる効果もあると思います。よく見てました、朝記者、ありがとう。続いて椎名明美さんからいただきました。アグー第5曲、悲しみのアダージョ。アグー、ご覧になってますでしょうか皆さん。アグー、アグーの第5話にかつての妖怪人間ベムを見たのでメールいたします。あれ、インチキ占い師の言いなりになっている母親に対し、主人公側の救済者が術で若い僧侶に変化して、あれは詐欺だから信じない方がいいと説教します。全く聞く耳を持たない母親に業を煮やした救済者が変化の術を解いて本来の姿である老人へと母親の目の前で戻ります。普通のアニメならば、ここでそれだけの術を使える救済者の意見を聞くと思いきや、まだ占い師の肩を持ちます。私はこのシーンで古き良き日本の、おいらベロって言うんだ、怪しいもんじゃないよと言って首をぐるぐる回して、ほら面白いだろ、本当だと仲良くなる妖怪人間ベムの有名なシーンを見たような気がして、嬉しく思いました。中国アニメ恐るべしでした。ということで、椎名明美記者よりいただきました。アグー第5曲、悲しみのアダージョ。本日最後のこの1話、箱べら記者よりいただいております。進撃の巨人サードシーズン、はい、皆さんご覧になっていますでしょうか。進撃の巨人すごいですね、相変わらず面白いですね。国記者もね、国キャップも相当お気に入りですからね。熱文字調査兵団のエピーロ団長や長門幸兵長のような考察は全くできない一兵卒の箱べらですが、投稿が集まりにくいこの1話のハードルを下げるべくメールします。ありがとう。この勇気だけは認めてくださいね。心臓を捧げます。 放送局が NHK に代わりグロ表現などの過激なシーンはなくなっちゃうのと思っていましたが、それなりにやってました。それなりに。あとラルクのライブに足しげく通うドエルの私ですが、ハイド様の曲は進撃の巨人のオープニングには合ってない気がします。おい、もちろん曲自体は大変素晴らしいのですが、ダーリン・ザ・フランキスのようにはいかなかったですね。これからは達夫さんに習い、進撃の巨人は最後に見ますね。箱ペラ。おい結局マイナスネガティブなことしか言ってないじゃないかよ。うん、でもこういうのでいいの。本当にあの子可愛かったとかね、結婚したらこういう風になるに違いないとか、付き合ったらこういう風になると思うとかね、何でもいいです。このシーンから僕こういうこと読み取りましたでもいいですしね、別に考察分析しなくてもいいので、ぜひこの1話送ってください。1ヶ月で見たアニメの大変興奮したこの1話、どんな短いものでも構いませんので、メールお待ちしております。で、メールのアドレスは熱文字 @gmail、 熱文字 @gmail までです。 netsu です。moji@gmail.com までです。皆さんからのメール待ってますよ。またこの他にもですね、放送を聞いた感想を普通オタという形で、普通オタのオタはオタクのオタ、さらには理想のあの子とデートして回収した CG を報告してもらう部費部のコーナー、こちらの方にもメールお待ちしておりますので、ぜひ皆さんご来場いただければと、メールいただければと思います。9月もね、月間熱量と文字数ありますので、ぜひ皆さんこぞって来ていただければなと思います。第3木曜日です。というわけで本日は以上です。皆さんからのメールもお待ちしております。嘘に騙され